では詩編の方を読んでいきましょうか。詩編の、では第42編を、詩編の第42編をご一緒に一節からお読みいたします。ああ、神よ、鹿の谷川を慕い喘ぐがごとく、我が魂も難情を慕い喘ぐ。我が魂は乾けるごとく神を慕う、生ける神を憎う。いずれの時にか我行きて神の御前にいて、彼らがひねもす我に迎えて、何時の神はいずくにありやと罵る間は、ただ我が涙のみ夜昼注ぎて我が勝てない。我昔群れをなして祝いの日を、多くの人と共に喜びと賛美の声を上げて彼らを神の家に伴い、今これらのことを思い起こして我が内より魂を注ぎ出す。ああ、我が魂よ、何時何ぞなたるや、何ぞ我が内に思い乱るや。何時神を待ち望め、我に御川の助けあり、我なお我が神を褒めたとべければ、我が神よ、我が魂は我が内にいる。されば我ヨルダンの地より、ヘルモンより、ミザルの山より、何時を思い、何時の大滝の響きによりて淵々呼びこと、何時の波、何時の大波、ことごとく我が上を越え行き、鹿はあれど昼はエホはその憐れみを施したも、夜はその歌我と共にある。この歌は我が命の神に捧ぐる祈りなり、我を我が岩なる神に言わん、なんぞ我を忘れたまいし、なんぞ我はあだの知りたげによりて悲しみあり、我が骨も砕くるばかりに我が敵はひねもす我に向かい、何時の神はいずくにありやと言い罵りつつ我を阻止。ああ、我が魂よ、何時何ぞうなだるや、何ぞ我がうちに思い乱るや。何時神を待ち望め、我なお我が顔の助けなる、我が神を褒めたとべければなり。神よ、鹿の谷川を慕い喘ぐがごとく、我が魂も難情を慕い喘ぐない。私たちの、鹿の谷川の水を慕い喘ぐというのは、その我々の魂も、イエス様を、またイエス様の御業を常にこう慕って歩んでおりますけども、幸いですけれども、2節にあります。我が魂は乾けるごとくに神を慕う、生ける神をぞ慕う。この慕うということで、慕い求めるという、そういう意味だと思うんですけれども、私たちの魂がですね、神を慕い、求めていくということは、大切なことだと思うんですよね。当たり前に我々は思ってますけど、常にこう、他の翻訳の聖書も同時にこう見たいと思うわけですけども、私の魂、この魂という言葉が、最初の方には一節には、霊魂とね、霊と魂、霊魂ですからね、それから、 魂だけのところもありますね。まあひらがな魂とか書いてある、だから私たちの霊魂というのはですね、これは不滅であると聖書は言うわけです。霊魂不滅、そして、これはですね、神から出たものだ、神様から我々の霊魂はですね、だからこの聖書を見ていきますと、パウロ先生がこの自分でこの自分の中にこう二人の自分がいるというような言い方をしているわけですね。一つは内なる人、内なる自分、それから内側のこと、内なる自分と、それから外なる自分がいる、外なる人、それから、だからまあ我々もみんなそうだし、まあ多分人間みんなそうなんだと思うんです。その霊魂というのが人間みんなありますから、その内側の人と外側の人とこうあるっていうんですね。だから外なる人はいわゆる上辺の人だし、まあ外見の体肉体の方も含めて、外側の常に、を意識しているわけですね。人からどういうふうに思われているだろうか、人からどう見られているかという部分も含めて外なる人ですから、常に外なる人は、外なる自分は外側の方、何のために外なる人があるかというと、まあ、本来はいろんな情報を外側から受け取って、そしてこう伝えていくって、内側に伝えていくっていうことが、まあ、あるんだろうけども、うまくそれは機能してない場合が多くて、いろんな情報よりも余計な情報ばっかりこう取りすぎちゃって、まあ、場合によっては過敏になる場合もありますからね。だから外なる人は常に外のことをばっかりを気にする、って、まあ簡単に言うと体裁を気にする、いろんな、まあ、見栄えを気にする、人からどう思われているか気にするっていう、これは外なる人ですよね。けれども内なる人がいる、これが本当の自分だっていうの、聖書は、内なる人、これは神様からのものをこう受け取っていく部分ですよね。そして、外なる人にこれを反映させていくっていう、こういうことが内なる人のこれは本当の自分の姿で、ところがこの、まあ、パウロが言うように、最初から子供の時っていうか、まあ、幼い時と幼稚な時っていうのは、まあ、外なる人の方が強いかもしれませんけれども、だんだんと我々の霊が成長していく、私たちの霊魂が成長していく、これは信仰によって成長して、神の言葉によって成長していきますと、内なる人は日に日に新しくなっていく、日に日にこれが成長して新しくなっていく、神のことが見えてくる、霊のことが見えてくる、つまり肉眼で見えていないものが見えてくる、物質的なもの以外のものが見えてくる、この内なる人がこの日々にこう育ってくると、外なる人はどんどん破れていく、まあ破れていくっていうのは肉体的に見ても、まあこれはまあ年とともに肉体は衰えていきますからね、まあ、だからそういうことだけじゃないと思うんですね。外なる人はだんだんと破れていくっていうことは、内なる人が外なる人を打ち破っていくっていう、本当に神様から与えられてきた自分がこうですね、顕在化していくっていうことね、実現していくっていうことで、これは本当にこの素晴らしいことでありまして、まあ、世の中の人がまあ、憧れてもできない不可能な世界ですね。だから私たちはこの外なる人というのがどんどんこう破られていくということがむしろ喜びでありまして、内なる人がですね、外なる人を取り込んで支配するということにまで至るというわけですから、まあそうした時に この神の言葉、聖書の言葉というのは本当に素晴らしいなと。ですから神を死体あえぐがごとくに求めていく、我々の魂が神を求めていく、ここに原点があるわけで、求めないっていうか求めるということが、まあ愛であるわけですよね。よく言われることは、愛ということはこれは愛されるという意味じゃなくて愛するという意味の方ですからね。まあ日本語だと愛という名詞になってしまいますけど、愛するという意味ですよね、愛というね。だからこの愛するということの反対側に、正反対側にあるもの、ね、これが依存ということになりますね。依存、まあまあ、もっと他にもたくさんあるんでしょうけども、まあ、一番我々が見えにくいものですね、けれども愛と正反対のものが見えてくると愛が見えてくるということになる。だから愛とは何だ何だと言って一生懸命やっても見えないんだけど、愛と反対のものを見つけていくと、これは重要なことだったんですね。だからコリント全書の第13章に愛の章と呼ばれるところがありますけど、そこに13項目にわたって愛に関して書いてますね。愛は寛容にして慈悲あり、愛は誇らず、愛は妬まず、ね、ずっとこう13項目書いてありますよ。けれどもそのうちの 6項目は愛は寛容にして慈悲ありって、愛はこういうもんだと書いてあるんですけど、他の7項目、1つ多いんですよね。6項目は愛はこういうもんだと書いてあるけど、7項目こっちの方が多いわけ。これは愛はこういうものではないと書いてあるんです。愛は妬まない、愛は誇らない、ね、己の利を求めない、こういうもんではない、こういうもんではない、こういうもんではないと。愛とはこういうもんだというよりも、愛とはこういうものではないという言い方の方が多いわけ、一つ多いわけ。だから私たちもこの愛というものはこういうもんじゃないっていうのの反対側の反対記事にあるものを見ていくと愛が見えてくるっていう場合がある。でその反対側にあるその最たるものが依存なんですよね。これ気がつかないのかなですね。だから神様に求めていかないっていうのも依存なんですね。いやそういうこと言われ急に言われても気がつかないかもしれないけれども、なぜか、なぜ求めないのかっていうと、求めなくても神様が先回りして自分のために、まあ自分が欲しいものを用意してくれてるはずだろうって、これが依存なんですよ。そうですね。だからこの私たちが魂が育っていくっていうことはすごく重要なことで、あれ依存からの脱却ですからね。でこれ世の中、これができてくると、もちろん世の中でもこれはもちろん生きてくるわけでありまして、世の中でもこの依存というものと愛というものを勘違いしている人多いわけですから、けれどもそうではない、求めない、自分から行動を起こさない、自分からですね何かをしないということが依存なんですね、世の中的にはそういうふうに。なぜかというと人が自分のためにそうしてくれるのを待っているっていう方向だから。それそうですね。ですから私たちは聖書を見ていったときにそういうふうには書いてないですね。だからこのある意味でこれは信仰というのは受け身的なように見えてかなり積極的なんですよね。なぜかというと行動していくから。なんで受け身に見えるかというと受け取っていくということを行動していくから。だからすごく積極的ですね。神様が与えてくださったものを受け取っていくという行動なんですよね。だからこれは信仰っていうのはある意味で受け身的な積極的なもの。受け身的積極性って言ったら難しい話です。まあそういう話、自分でそうですね、鹿が谷川のとか鹿もそうですね、水飲まなかったら干からびて死んでしまった声いけませんから、ね、だからどっかに水はないか、ね、それで山の中にねもう水場を探していく、 それはですね、自分が受け取っていくためにそうで必死になって求めていくっていう姿ですね、はあ、で私たちの霊の世界もそこでありまして、魂の糧である、また飲み物である神の言葉、あるいは威厳の祈り、これをですね、私たちが自らの行動によって求めていくということが、これがあるわけですね。だから恵みということは確かに神様が与えてくださるもの、ね、神様から与えてくださるもの、自分から何かしなくても神様が与えてくれる、これは恵みですよ。もう一方的ですよね、いわゆる、はい、だけれどもそれを受け取っていくということ、それからその恵みがどこにあるのかということを探し求めていくということは、これは我々の信仰の、まあ、領域になるわけです。ですから本当にこのダビデも言うように、鹿が、ね、だから我々鹿は見たことないけど、本当に鹿が谷川の水を、ね、探しながら、そうですね、こうあえぐごとくって書いてある、そういう見たことないけど、でもまあ大体想像するにそういうことなんでしょう、ね、だから私たちも本当にこの山の中にあって、ね、そこにですね、神の言葉、神の本当に恵みということをこう探し求めていく、そうした時に悪魔はですね、このね、必死になってそれを奪おうというか、それを見つけさせないようにしようというか、まあ、見つけてもそれを奪っていこうという。だから悪魔が奪っていこうとするものが一番大切なものから順番に奪っていくはずだから、そこはこれは大切なもんだなと、こういうふうに見えてくれば、こういうわけですよね。うん、置いた時に悪魔が本当にこの教会から奪っていったものっていうのは、まあ、いくつもありますけど、まあ、ここで一つ教えられてくるのは安息日礼拝なんですよね。その安息日礼拝というものは神様が私たちに与えてくださったこの谷川の水のごとき恵みであります、けれども悪魔はですね、それを見つけないように、ね、覆い隠してしまっている。これが現代の世界、ね、現代の世界。だいたい安息日っていうのは土曜日なんですよね、世界で20億のキリスト教のクリスチャンがいるんだけれども、土曜日だとほぼ 99% 分かってないと思うんです。悪魔がこれ持ってたから、ということは逆に私たちはこれがいかに与えられた素晴らしい神の恵みであるか、これはもう開闢の初めから神様が天地万物を作ったその時から6日間でこの天地万物をお作りになってくださったんですけども、7日目に休んだ、ね、この7日目は土曜日、ね、1週間日曜日から始まりますから、まあ、何とかも土曜日、この7日目に休まれた、そしてこの7日目は、ね、他の6日間と区別という言葉よりも性別という言葉を使っている、これは清き日としてこの区別した、性別されてある。でここが私たちはこの見えないものをだんだん見えてくるということは、やっぱり成長していくと霊が魂が成長してくると、そう、普通に頭で考えれば何の7日間で土曜日が他の曜日と何の違いがあるかっていう、まあ、むしろ日曜日の方が休みだからいいじゃないかっていう、まあ、そういうふうに休日は日曜日っていうふうに、まあ、なって、これは外なる人がそう思い込んでいるわけ。外なる人が外なる情報によって外なるものに感化され影響を受けているわけで、けれども私たちの魂が神様の下へあえでいくということになりますと、それは土曜日なんですね。ここに神の恵みが、この日は神の恵んだ日だというこの区別が見えていると、これは大変重要な視点でありますね。だから悪魔がね、いかにこれを嫌ったか、この土曜日という安息日を隠して変更していった、まあ、ダニエルもそれ予言してますよね。ダニエル書の中にダニエルが、まあ 紀元前 の、 あの7世紀ぐらいの人ですけれども、これからの世界帝国の流れというのは、異邦人帝国の流れというのを神様がダニエルに示して、ダニエルユダヤ人ですけれども、まあ、ユダヤ人はいつまでですね、異邦人の配下の中に支配され続けるのか、まあ、彼はそういうことを神様に求めたわけだね、だからこれも求めたわけですよ。求めたら神様教えてください。これ大いなる大変な予言ですよね。その後に起こる世界帝国のこの攻防についてですよ。神様がダニエル示したわけですから、そしてその4番目の帝国が起こってくるっていうのは、これローマ帝国が起こってくる、その歴史的にはそれはローマ帝国ですけど、聖書は4番目の4つ目の帝国が起こってきて、その時に一人の王様が出てきて、これはローマ皇帝のことですよね。そして、時とノリを変える、時とノリを変える、ノリっていうのは、まあ、法律の方のノリですよね。時は時ですね。この2つを変える、だから神の生徒たちは、本当に神の子供たちはそこで悩まされる。その時を変えるっていうのは、これは、実際に歴史を見ていくと、321年に、コンスタンチン帝が日曜休業令っていうのを発布したわけですね。それまでキリスト教の安息日は土曜日だったわけですけど、今日から日曜日にしろ。これがあのローマ帝国の、まあ、日曜休業令、それからますます教会は祝福がなくなった、堕落の一途をたどっていくわけですけれども、けれども表向きはキリスト教がローマの国教になってるわけですよね。表向きは、だけどそのローマがキリスト教になったんだったら、休日をそれまで日曜日だったのを土曜日にすべきなんだけども、逆にキリスト教のその安息日を日曜日に変えてしまった、だからこれはもう悪王ですよね。悪しきものですけれども、まあ、歴史的には、まあ、悪王とは言われてないと思うけど、けれども聖書はまあそう言ってるんですね。だからこの、土曜日というものが奪われていったの、それから、それから神の生徒たちは一時と二時と半時を経るまで悩まされ続ける。この一時と二時と半時って、これダニエル書の、 あの予言の計算をすると1260年ですよね、これは。いわゆるこれが中世というやつ、この1260年間、ね、悩まされ続ける、321年から1260年間の16世紀まで悩まされ続ける。ですから、このですね、あの悪魔がですね、この安息日をあの奪い取ったという。で、いまだにその多くの、ほとんどのキリスト教会は日曜日で、日曜日っていうのは神様の側からしたらイタリーの排日教の聖日なんだ。排日教というのは太陽を拝む、そうですね、太陽を拝む神様のその、礼拝の日と同じ日に、もう偶像教と同じ日に、あの神様の定めたこの清めた祝福した恵みの日ではない時に、多くのキリスト教徒たちは今日まで、そしてだからここの私たちはそこを見えてくれば来るほど、やはりこの年もやっぱり我々安息日から安息日って、これを起きてて守るんじゃなくて、ね、規範意識を持って守るというんじゃなくて、まあ、持ったから悪いっていうんじゃないんだよ、そのレベルにとどまらず、その今日守らなきゃいけないっていう、その規範意識で守っても、これ信仰でも何でもありませんから、あのそうじゃなくて、これ恵みを受け取っていくという、ね、この谷鹿の谷川をしたいあえぐがこと、まあここですよね、鹿は何もですね、あの戒律だから掟だからといって、その水を求めているわけじゃないわけです。 自分の魂に、まあ魂じゃないわな、鹿の場合は自分の命にとって必要だから、その水が。だから本当にそれを求めて探して、行っているわけですね。で、私たちは、まあ、本当にこの求めて探さなくても、ちゃんとこのイエスの御霊教会教団が設立した時に、安息日は土曜日、もうこの真理がもう一回戻ってきたから、初代教会の真理が、初代教会において守られてきた安息日がこの復興してきたんですよ、イエスの御霊教会。旧教においても新教においてもプロテスタントにおいても、いまだにこの安息日は奪われたままです。安息日の恵みはそこにはまあ、ないわけですよね、はい。だからまあ私の知るところ、プロテスタント教会の全てではなくて、セブンスデイアドバンテストって教会がありますよ、プロテスタントに、そこから救われてきた人々もいらっしゃいましたけど、何人か、そこから救われてきた人は何かというと、まあ一人、まずこの人は教会に導かれてきた人がいましてね、それでこの人はクリスチャンでも何でもなかった。ただなんか頭のいい女性で、かなり頭のいい方で、それで教会に来て、で友達に連れて来られたんだけども、頭の中では全然疑っててそれから神様なんかいるもんかみたいな、もう頭のいい自分は頭の中、外なる人が本当の自分だと思ってたわけな。内なる人はもうどっか いないわけですよ。だからこのね、外なる人をガチンガチンの人が来て、それからお祈りしましょうって言うと、まあ、いつものように私も聖霊待望したら、急にね、お祈りしてたらなんかね、様子がちょっと変なんですよ。それでずっとお祈りがやまないわけ、異変が出てきて、それで私もなんていうんですかね、勝手にもうさしとこうと思って椅子に座ってこう見てたんですよね、そしたらその女性はわーってこう後ろにひっくり返りそうになるんだ、椅子がこうなるんだけども倒れない、でまたこうなった、今度前にガーッと体が曲がっていってしまって、それからこれ面白いなと思って私もですね、見てたら導いてきた信者さんもこう真っ青になって、これどう、何が起こったんですかって言って、まあちょっと、ま、もう見てまいりますと、ちょっとですねそれからもうとにかくね、それからお祈りがやまないです。それからこの体が前にわーっと曲がったまま、今度はですね、あんなに屈伸して大丈夫なのかなと思うんだけど、それからお祈りしながら苦しい苦しいって言ったりですね、それからいや本当にね、私は何も手も触れてないし何もしてないんだけど、これ神様の、まあ、取り扱いなんだろうなと思います。それが、はい、それからね1時間ぐらいそんなしてましたよ、50分か1時間ぐらい。それから面白いこともあんなと私もそれを見てまして、それからこう静まってきたんで、姉妹大丈夫ですかちょっと大丈夫ですかってそういう時にね、もうちょっと早く言えって言われそうですけども、姉妹大丈夫ですかって、いやわかりましたとかなんとか言ってね、なんか後で聞いたら私はもうそんなものは頭の中で疑ってかかってきてた、それがわかりました、それからこの方は自分の子供さんを、女の子を2人いましたけどね、連れてこられて、次またこう救われていって、そうしたらその近所の人が今度はそれを見て教会に
3人4人ばかりこうまたこう導かれて、3人ぐらい導かれて、近所の人は、うん、でなんであの近所の人が来たかっていうと、その人はあのちょっとこうヒステリックで有名な人、それが子供をですね、子供を叱って、その女の子2人叱って、それであの玄関の外に出してドア閉めちゃったりして、周りの近所の人がハラハラしてこう見てるわけですよ。またお母さんやってるわと。ところがそれがね、ある日突然変わった、ね、それからあの教会に行ったっていう話を聞いて、それから自分たちもその教会に行こうと言って来られたという人たちのお母さんたちは、セブンスデーアドバンティストの信者というよりも子供をそこの幼稚園に入れてたのね。だからそれでその教会にまあ触れていたんだけれども、ちょっとなんかいろいろとあのまあ、まあ疑問があったようですね、その教は。でそれからその方々が救われてきて、まあ、ちょっと私もこう話をしてたら、まあいろいろこうなんですよ、ああなんですよ、なんか あそうですか、それはそうですね、それはセブンスデーっていうんだから、土曜セブンスが 7番目っていう 7日目っていうことは、1週間7日目は土曜日だと言ってる教会だ、珍しいですね、安息日は土曜日だと言ってるわけ、だからあのプロテスタント教会はみんなあの日曜日ですからね、安息日は。だからここは土曜日だと主張してやまない教会だから、まあそれはいいですよ、だからあここの教会と一緒ですかって言ったら、いやここは違う、ここも土曜日だけども、どこが違いますか、彼らはですね、セブンスデーアドバンティストの教会は掟でそれを、守ってるんです、土曜日戒律として。だこれはユダヤ人と一緒、ユダヤ教と一緒、まあ戒律でこれを守ってるから、これは守らないとこんな罪だ罰だとこういうふうになる、ね、だからそれではないんですね我々。なんであのまあよく安息日はあのモーセの時代に神様はこれを戒律としたわけですよね、モーセを通して安息日を守りなさいと。でなんでそういうことしたかというと、ユダヤ人があまりにも神様の恵みを見失ってしまったから、神様が与えたこの素晴らしい安息日という恵みを、アダムとエバの時から与えたこの恵みをユダヤ人たちはないがしろにして、他の偶像教の方にばっかり行くから、だからもうあんまりにも神様は守らないから、これをモーセを通して戒律の中に組み込んだわけです。そしたら今度はまたですね、それで守るかと思ったら、今度はね人を裁くようになって、義士裁くっていう、戒律でねあの裁くっていう、なんかもうあのそういうことで愛からどんどんどんどん離れていくっていう、本当はですね戒律というものはあの掟とかルールっていうのは、人間社会のルールというのはみんなが守ってあ来たら、だんだんとそれは暗黙のルールになっていって、そしてもうルールはいらなくなってくるっていう方向にあるのが、まあこれはあのまあ本来なんですよね、実際そうなんです、愛が見えてくればもうことさら戒律というものは守らなくていいわけですよ、なぜかというと愛は戒律の完成した姿だから、だから殺しちゃいけませんよ、盗んじゃいけませんよ、騙しちゃいけませんよって、そういう法律はなくても、戒律がなくても、愛する人を殺したりしないですから、基本的に愛する人を騙したりしないですから、愛する人が盗んだりしないですから、だからあのそこに至らしめるためのプロセスなんですよね、ある意味で、だけれどもあの人間には外なる人がいて、その外なる人は人からよく見られたいとか、人からよく思われたいとか、まあそういうことばっかりを気にする部分があるから、その偽物の自分を作りやすいんですよね。外なる人が本当の自分じゃないのに、それが本当の自分だとこう 思ってしまえば、そっちに逃げる方が、あの内なる自分に不安のある人は楽なんです、だからそれがですね、あの人間破壊とか人格破壊のプロセスになってる。だからあのそれはあの依存ということが、そのですね、愛とは反対にあるものだということがまず我々は見えておかないといけないですね。だから依存してる人は神に求めないんですよ。神様が自分のために必要なことをもう、まあ、前もっとやってくれるべきだとかいうふうに我々はそう思いませんけど、あの世の中のクリスチャンはそういうふうに思ってる人多いわけです。だけどもそうじゃありません。悪魔はこれを奪いに来てますから、必死になって我々はそれを求めて、ある意味でしっかりと奪われないようにして、そしてそれをですね、死体求めていくっていうか、まあ、ある意味で勝ち取っていかなきゃいけないですよ、神の恵みっていうのは。そうですね。だから321年というこの時に、日曜日にこれを奪われて変更されてすり替えられてしまった安息日すり替え事件ですよ、私が。こういうのすり替えというのをよくやりますから、悪魔はよく気をつけなきゃいけません、愛と依存をすり替える、ね、安息日を土曜日から日曜日にすり替える、ね、誠の神様イエス・キリストを三位一体の神様にすり替える、もう本当に何でもかんでもすり替える、ね、信仰というものをですね、精神的な賛同にすり替えた、アーメンという言葉を使って精神賛同にすり替えていったのも、これも大きな、まあ、問題ですね。だから悪魔というのは最初から嘘つきだし泥棒なんです、ね、この教会の中で最も価値のあるものをよく分かってて、彼はそこから僕を取っていく。逆に言うと我々は外取っていったものから、あ、これが一番価値があるんだとこういうふうに見えてくるわけでありますから。だから世の中の人と違って、世の中の人も1週間の7日単位で動いてますよね。我々も動いてますよ、7日単位で。だから世の中の人は大体日曜日に休んで月曜日から、まあ、また動くっていうね、月曜日から日曜日っていう感じかもしれませんけど、我々は日曜日がスタートですよね。日曜日からそして土曜日っていう、これちょっとズレがある世の中でしょと。でもそれでいいと思います。私たちは安息日から安息日という、この恵みから恵みという、信仰から信仰という、このことをはっきりと、まあ見えないものが見えてくるという、ね、そうすると世の中のキリスト教会の人は、しかし言い訳がうまいですけど、うまく言い含められるから、ね、世の中のキリスト教会の人が牧師先生のところに行って、聖書には土曜日が安息日ということじゃないでしょうか、ね、なんで日曜日我々はこんな礼拝なんか日曜日やっているんでしょうかとこう言うと、ね、うまいんですよ世の中のキリスト教会は。いやいやいやいや、それはですね、イエス・キリストが復活した、お墓から蘇ったのは日曜日なんだと、一回りの初めの日にお墓から蘇ってきたから、一回りのと一周の初めの日は日曜日なんですよね。だから一回りの初めの日にイエス様は復活してきました。だから その時から安息日は日曜日になったんですよ、こういう言い方です。そういうこと言われると、ああそうかもしれないというふうに思うかもしれませんけど、そういう根拠は聖書のどこにもありませんと思ったら、まあそれに近いところを出してくるのでまたね、はい、まあ、ローマカトリック教会もそういう意味ではね、まあ、彼らも聖書を読んでますよ。その自分たちの都合のいいように読んでないと用いられないからね。だからこの使徒行伝の新約聖書の使徒行伝ですね、使徒行伝の第20章を見ていきますと、
使徒行伝の第20章新約聖書でございます。使徒行伝の第20章のこの7節をご一緒に読んでいきましょう。一回りの初めの日、我らパンを盛んとて集まりしが、パウロを明日いでたたんとて彼らと語り、夜中まで語り続けて、はい、で このね箇所をよく引用するんですね。世の中のキリスト教会の方々はなぜ日曜日が安息日なのかと、初代教会においてこう書いてあるじゃないかっていうの、これね、一回りの初めの日って言ったらこれ日曜日でしょうと、まあ、1週間の初めの日だからこれ日曜日でしょうとね。そうした時に我らパンを盛んとて集まったっていう、だから安息日を日曜日にしてるんだよと、ね、まあ、こういうふうにここに書いてあるからこういうふうに、まあ、説明する、ね、うん、だからこれはね後からその作った言い訳なんに過ぎなくて、ここをうまく利用して安息日は日曜日なんだとこういうふうに説明をされると、まあ一般の人はですね、ああそうなんだというふうに思ってしまいやすいんだけども、私たちがねこの一回り一週間の初めの日は日曜日だということは、これはまあ誰も文句は言いませんよ。けれども一日の始まりはどっちですか、昼ですか夜ですか、まあ、大体朝ですかって、まあ、大体一般的には朝から一日を始まると思ってですね、うん、けれども聖書はそう言ってないんですよ。世界は闇から始まった、夜から始まった、夕あり朝あり、これ最初の左って書いてある、朝あり夕なりと書いてない、夕あり朝あり、これ初めの左、夕方日没から一日が始まったね。というかその前闇から始まったんです。世界は、地球は水で覆われていて、その水の綿の表は闇で覆われていた、ね、だからそこに神は光あれと言って光が始まったんですよ。だから夕あり朝あり、これ初めの日なり、一日は夜から始まるね。これが聖書の一日の数え方、うん、だからなんで、だからその今日はこれは土曜日ですよね、土曜日です、はい、でこれからお日様が夕方沈んで日没になりましたら、もう安息日は終わり、ね、お日様が沈んでから日曜日がもう始まるんです。我々は朝から始まると思うけども、聖書ではもう日没から日曜日が始まってくる、安息日は今度日没まで、ね、日が沈むまでがこれ安息日、こういうふうになってる。だからこの一日の始まりっていうのはちゃんと聖書に書いてありますから、これちゃんと知っておいてね、夕方から夕あり朝あり、これ初めの日なり、ね、だからこの一回りの初めの日にこの礼拝があったっていうのは、これは間違いないですよね、はい、間違いない、うん、日曜日に礼拝があった、これは間違いないです。けれどもちょっとなんか変だなと思うのは、集まり師がパウロを明日いでたたんとて彼らと語り、まあ明日は伝道に出発するからもう別れなきゃいけないということで、まあパウロ先生張り切ってとか聖霊満たされてお説教ずっと教会の人々に必要なことをこんこんと語っていたと思うんですけど、けれども夜中まで語り続けたっていうんですよ。これはねちょっとなんか不自然なんだよね。夜中って言ったら夜中の12時ぐらいまでとした時に、仮に、ね、朝、ね、日曜日の朝安息日礼拝だって言って始まって、
それから朝10時から始まって夜の10時まで語り続けたとしたら12時間ですよね。12時間礼拝を行うっていうのはちょっとね、これ不自然ですよね。はい、不自然です。あ、まあないことはないかもしれないけども、ちょっとこれはありえないと思います、うん、いや、じゃあ日曜日の午後の集会で午後1時ぐらいから始まったんじゃないですか、まあ、それでもね、夜中の10時とか11時とか12時まで1時からざーっと、そう、これもねかなり不自然、うん、ね、それじゃあ3時ぐらいから始まったんじゃない、3時ぐらいにしてもね、3時から始まったって夜中の12時ぐらいまで夜中までやるかという、うん、これはねちょっとないですよね、うん、だからちょっと不自然な感じがする。でこれが間違いとは言わないけども、 ありえない、ほぼありえない、うんうん、ということですね。じゃあどういうことだったんでしょうか。ということで、一回りの初めの日というのが土曜日の夜のことなんだ、うん、土曜日お日様が沈んでね、6時になりまして7時になりました、8時ぐらいになりました、みんな食事も終わって、それから集会を始めた、ね、うん、パンを盛ん生産式も始めた、まあ、そういう意味なんだろうなと。だからこれは土曜日の夜なんだけど、聖書的にはそれはもう日曜日なんだ、うん、ね、日没から日曜日始まるから、だから一回りの初めの日っていうのはこれは日曜日なんだけども、これは土曜日の夜ね、多分食事が終わって、それから生産式を行おうということ でパウロは別のところで書いてありますね、みんな食事が終わってから生産式しなさいと、だからこの、一回りの始めの日というのは我々なんか朝のようなイメージがありますけど、実はこれ夜なんで、夜から始まるから一日は、はい、そして夜中まで語り続けた、8時ぐらいから集会が始まって12時ぐらいまでそれは続いた、明日はもう出発しなきゃいけないから、まあみんなと最後の集会をしましょう、だそれだったらよくわかりますね。ということはその午前中の土曜日ので土曜日の午前中に安息日礼拝をしてたっていうことです。土曜日の、これ土曜日の話だとすれば、土曜日の午前中に、あるいは土曜日のお昼、まだ太陽がある間に安息日礼拝を済ませて、そしてそれからみんなで夕食をとって、夜の食事をとって、その後もう一度聖餐式で集会をして、それから翌朝、翌日パウロは伝道に出発した。まあこう思ったら、これが我々も普段からやってますか、ああそういうことね、安息日礼拝終わりましたね、けれどももうこの、ここはね、あれですから、うん、トロアスね、トロアスからこのだからピリピとか、ピリピの教会、テサロニケの教会あたりですよね、うん、だからまあそこでね、だから安息日礼拝が終わった後、またもう一度聖餐式集会を持ったと、こういうふうなことですね。だからそっちの方がむしろ自然ですね。だから世の中のキリスト教会の人はもう何とでも自分たち の持論を説明しようと思って持ってくるんだけれども、ちょっと不自然だというのは、まあ否めないですね、うん、朝午前中が集会したとしてもずっと夜中までやるのかという、うん、そういうこと、ね、だから一回りの初めの日というのは実は夜のことだと、ね、こういうふうに、すれば、これは土曜日の夜のことだ、これは実は日曜日なんだと思う、土曜日の夜からが、だから昨日もカジキ教会では安息日礼拝をしましたけども、なんで昨日土曜日じゃない金曜日なのに安息日礼拝ですかと、いや 金曜日の夜からはもう安息日なんで、土曜日なんですね、聖書の計算では。夜から始まるから一日は、まあということで、パウロはこの現代のキリスト教会が言っているように、その、日曜日に礼拝安息日を行っていたわけじゃありません、というかむしろ日曜日には伝道に出発した、日曜日はむしろこうですね、イエス・キリストが復活した日でもあり、天地活躍の始まりであり、一週間の始まりであり、また伝道もそこから始まっていた、だからあの本当に私たちがこの悪魔が巧妙にいかにこの安息日に我々が恵まれていくということをまあ阻止しようとしているのかと、悪魔がですね、逆に言うと我々はそれを奪われちゃならない、世のキリスト教会を見てですね、ああ日曜日でもいいんだとか、そういう、まあ、日曜日が悪いとは言いますよ、日曜日集会持とうが月曜日集会持とうが、我々はいつ集会持っても恵まれてきますよ、だからといって安息日礼拝が必要ではないとは聖書書いてない、そうですね、でそうやって世の教会もだんだん開き直ってくるから、いや我々はもういつでも安息日なんだと、毎日毎日が安息日なんだとこう言うけども、安息日と安息日、それは安息ではあるかもしれない、毎回毎回集会を持つたびに我々は安息、神の安息を得ていく安息だけども、安息と安息日は違う、安息日は土曜日と定めてあるんです。だからこの他の6日の日とこの土曜日のこの7日目との区別が見えてくる、清きものと清きものでないものとの区別が見えてくる、これが例の知識なんですね。この清からざるものと清きものとの区別が見えてくる、そのために神様は掟を与えたんだけども、その掟を通してそういうことを学ぼうとしなくて、イスラエルの人々は掟でかえって人を裁くようなことしか使っていない、でだからエホバの証人の人たちが旧約聖書にこうありますから、あれは清きものと清くないものとの区別を教えるために、養うために神様を置いてあるのに、彼はそれで人を裁くっていうか、それで人 の, あの命に関わる問題まで人を裁いてしまうという、だからあのみんな間違った方向に行くんですよ、戒律っていうのは、じゃあなんで神様はその戒律を与えたんですかという、いや人間というのはもともと正しくないんだということを知ってほしいから与えた、だからあのなんでこういう私の人生不幸なんですかっていう、あの私の人生じゃないけど、私 の, あのまだ救われていない家族の、自分の兄弟の家族、自分は救われてこの幸せなんだけど、自分の家族にこういうのを教会に連れてきたいんだよ、だけどこの、自分 の,、まあ、あの兄弟お姉さんね、あの不幸だ、不幸でここでもう本当にこうやって、それから嫁いで行った先で問題を起こってきて別れて、今度また再婚してこういうんだけども、まあ、そこでもですね、なんかあまり幸せじゃないんだけど、かといってあのじゃあ別れたらいいんじゃないのって言うんだけど別れられない、なんで別れられない、いや人間というのは不幸よりも不安の方を選ぶから、これが人間の心理というのは不思議ですよね。目先の不安を回避したいと思ってそればっかりやってるから不幸になってます。でも人間というのは目先の不安の方が避ける方が重要なんです、だからそこがね問題だから、どんなに目先で、何か問題のようなことが起こってもそれはみんな祝福に変えられていくっていうことを我々知ってますから、それは素晴らしいですね、だから何も問題じゃありません、それはあのその時はそう大変だとこういうふうに 思ってお祈りしたけど、後で振り返ったらみんな祝福に神様が書いてます。あれがあったからよかった、あれがあったからよかった、これがあったからよかった、うん、ね、ああ、だからこれ信者さんに聞いてみてもよくわかると思いますよ。信者さん、まあ自分に尋ねてみてもいいんですよね。私はなんで今こんなに祝されているんだろうか、私はこんなになぜ恵まれているんだろうかって言ったとき、過去にあの辛い時があったからだ、あの苦しい時があったからだ、ね、あの時に必死に神様に寄り添ったからだと、みんなあるわけ、そう、みんな大体そういうわけ、うん、ということはその時のいろいろな問題とか悩みとか辛いことが、それは必要だったっていう、ね、それがあったからこんなに素晴らしい、だからあの時私は必死に祈った、聖書を読んだ、ね、それから本当に神様の恵みにをしたい求めてきた、ね、だからだからそのね、なぜ今こんな幸いなものがあるのかと思って過去を振り返った時には、そこにはある種の苦しみの時をみんな言うわけですよ、ね、だからその時も主は共にいてくださっておりますから、まあ本当に、幸いですね、うん、ですからこのエゼキエル書というのがあったんですね。旧約聖書にももうエゼキエル書ですね。エゼキエル書どっかにありましたよ、エゼキエル書。はい、エゼキエル書の方でありますが、はい、エゼキエル書ですね、エゼキエル書、エゼキエル書と思ったんだけど、まあエゼキエル書の第20章ぐらいだと思うんですけどね、エゼキエル書の第20章を見ますと、エゼキエル書の20章第11節12節をご一緒に読みましょうか。まあ、11節から13節までご一緒に読みましょうかね。ちょっと開けづらいかもしれません。エゼキエル書20章11節ね、から13まで、我が範をこれに授け、我が掟をこれに示せり、これは人の行いて、これによりて行くべきものなり、我また彼らに安息日を与えて、我と彼らの間の印となし、彼らをして我エホバが彼らを清めしを知らしめんとせ、しかるにイスラエルの家は荒野にて我に背き、人の行いてこれによりて行くべきものなる我が範に合います、我が掟を軽んじ、大いに我が安息日を汚したれば、荒野にて我が憤りを金に注ぎてこれを滅ぼさんと言いたし、まあまあちょっとそこまでいますけど、だから神様はこの恵みの安息日というこの土曜日のこの安息日をあんまりにもイスラエルの人々が守らなかったので、これを掟の中に組み込んだんだけれども、後にこの掟というのはイエス・キリストによって、愛するというたった一つの掟に変えられていくわけですね。愛する、あなたの隣人を愛しなさい、ね、隣人を愛しなさい、うん、 つまりそれで本当に愛するというところが掟の完成なんだというのは、その手前のプロセスで、まあ、モーセの掟によって安息日を入れたのは、それによって恵みに預かってもらいたいからだったんだけれども、彼らはそういう方向にはいかなかった、うん、それで、この13節はね、しかるにイスラエルの家は荒野にて我に背き、人の行いってこれによりて行くべきものなる我が乗りに合いまず、これは生かすところのものなんですね。人を裁くところのものじゃありません。我が掟を軽んじ、大いに我が安息日を怪我した。だから確かにこのセブンスデーアドバンテストってセブンスデーっていうぐらいだから、7日目は安息日だと言って、まあ、主張してやまないとそれはいいんだけれども、彼らはそれをだから戒律で守らなきゃいけないんだという、守らなかったら罪だ罰だというふうに言ってるから、もう全く愛からこれもまた遠ざかって離れた、聖書から外れた方向に行ってしまってるわけ。だから我々はそれに行っちゃいけない。我々は同じ土曜日に安息日、聖書通りに我々は土曜日が安息日だと言ってますけど、あのセブンスデーじゃありませんから全く、うん、で、だからその神様の恵みの中に預かっていく、これはやっぱり努力をして鹿が谷川の水を下へあえぐがごとくに行くけれども、まあ行けなかったからといって、それ行けなかったら行けなかったで、それは罪でも罰でもありません、うん、そういうもんじゃないです。神の恵みにまた預かって、いけるようにまたしているだけでありました、うん、行けないときはいけないわけであります、うん、だからその、まあ、人にはそれぞれ都合がありますからね。そこまではあの、だから外なる人っていうのは常に外からのものばっかりをこう気にするから、人のこともまたこう批判してしまいやすいんです、うんだからそこの外なる人はどんどん破れていかなきゃいけないんですよ、我々だからね。我々外なる人は破れても、内なる人が日々に新たになっていく。聖書の真理をしっかりと悟って、ね、恵まれてい、かなければならない、うんはいだからまあ、そういう意味でエゼキエル書にまたそう書いてありますけれども、この20節ですね、20章の20節、まあ私が読みますね、そのね、我が安息日を清くせよ、これは我と汝らの間の印となりて、汝らをして我が汝らの神エホバなるを知らしめと、ああこの安息日を清くしなさい、これを覚えていきなさい、ね、まあどうしてもその礼拝に集えないときには自分のいる場所でも一言神様の前に祈りを捧げる、これはいいですよね。今日安息日だ、ね、私を主は恵んでくださる幸いなとき感謝いたします、ね、一言でいいから、まあ、そうして安息日を覚えていく、これを記憶していくというのはそういう意味ですね。掟じゃないです、戒律じゃないです、うん、ね、それは愛するということは実は自ら神を求めていくという、ねことなんですね、はい。まあというところから私たちは本当にこの年もまた ありがたいこの安息日というね、この安息日の恵みの中に、預かっていくこの幸い、これが ますます私たちに見えてまいりまして、これを喜び楽しんでいく、安息日を喜んでいく、楽しんでいく、感謝していく、この中に預かってい、きたいと思うんですね。でご一緒にお祈りいたしまして終わることにいたしましょう。ご一緒に。